ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
改めましてこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、先週は本当に考えさせられるお話をしていただきましたが、はい、今週はどのようなテーマでお聞かせいただきますか。
は
い、
実はですね、ゴールデンウィークの間、はい、5日間ぐらい中国の広州交易会という、まあ、私が知る限りでは多分世界で一番大きな規模のいろんなものを集めた展示会で、これを3期に分けて年2回やるので、3期に分けるということはどういうことかというと、カテゴリー別なんですね。はい、例えば電気関係ばかり、
はい、
それとか自動車関係と、まあ、その乗り物に関わるものばかり。で、今回私が言ったのは当然うちの商品に関わるので、当然医療機器であるとか、 あとそうですね、マットレスに使うカバーであったりクッションであったり、そういった素材の展示会なんですね。まあ、ビッグサイトの東館の5倍ぐらいあるのかなっていうぐらい、もうとても1日で回りきれないっていう、まあ、1日2日でも難しいですね。3日間ほど行ったんですけどね、なかなか全部回りきれないぐらいですけど、まあ、私どもの必要なところをいろいろとメーカーさん探しに行ってきました。そこでですね、
はい、
電車に乗ったりすると中国のこのマナーの悪さっていうのもまたこう気になるんですよね。で、今日はちょっとマナーとですね、それとエチケット、
はい、
あと当然藤本さんもマナーの先生なんかもしてらっしゃると思うんですけども、なかなかこう皆さんがマナーとエチケットの違いとか、どういったこういうシチュエーションではどういうマナーが必要なのっていうこととか、
はい、
案外知ってるようで知らないっていうこと ね、名刺の出し方一つにといてもそうですし、もうね、私も最初友達の結婚式に呼ばれて行った時に、フォークはナイフはまたこのおしぼりは右のを使っていいのか左を使っていいのか分かんなかったりしてね、一人間違うと全員間違って使うとか ね、特に同級生のテーブルだったら一人間違ってて平気でみんな間違ったお前10人やりますから ね、
ね、
まあ、そんなようなこともあったりしたので、少しその中国で体験したことも触れながら、マナーについて、はい、またエチケットについて今日お話しさせていただきたいと思います。で、中国電車に乗るときにですね、
はい、
ドアが開いて降りようと思っても、ど真ん中、両サイドに一応乗る人の矢印してあるんですね。しかも真ん中は出る人っていう、外に向けて、電車から外に向けて矢印あるんですけども、ドア開いた瞬間、真ん中のその矢印、出る方向のところに必ず人立ってるんですよ。だから降りないと乗れないのに降ろしてくれないという状況。だから押しのけながら降りていくっていう。そしてこう押しのけようとすると嫌な顔して睨むんですよね。これって一体何なんだっていうぐらい、おかしな状況なんですけど、まあ、中国の人たちはあまりそれに違和感がないのか、はい、でもマナーのある人も必ずいます。日本でも、まあ、大阪の一部 あのマナーのないおばちゃんというのがよくテレビに出たりしますけどまあ、よく似た行為をする方もいらっしゃるかもしれないけど、非常に中国の場合はその悪いマナーの確率が高いなとこう思っているんですね。で、電車に乗ったりしても多くの人たちがこう携帯で話しているのを当たり前に見るシーンなんですけど、スピーカーモードで喋るんですよね。ということは相手の声も全部流れてるわけですね。
信じられないですね。
だからそういうのやめてくれっていうとこうまた嫌な顔したりっていうのもあるし、そうそう、先ほど藤本さんにレストランの写真ご覧いただいたんですけども、 窓際で、まあ、私がそこそこのこれ4つ星ぐらいのホテルなので公衆でいいホテルなんですけども、はい、その朝の朝食 のレストランの、ね、あの写真見ていただいて、窓際のテーブルがあって、それと同じ高さのテーブル、その真横にコーヒーカップとかあって、みんな食事してる、そのテーブルの上に子供を靴履きのまま立たせて、外が 見たいっていう子供に対して、お母さんがそのままご飯食べさせる、立ったままね、靴履いて窓のテーブルに立って、あのシーンを見ていただいて非常に違和感あったと思うんですけど、中国のそういうお金はたくさんあるんです。四つ星ホテルだからそこそこ高いんです。
そうですよ ね。
で朝食なので、まあ、外から来る人もいるけど、基本的に泊まらないと、まあ、あまり食べないですよね、
はい、
で高い朝食、高いホテル代というところを泊まって、子供をテーブルの上に靴履きのまま立たせて、窓から外を見せながら、39階だったので景色はいいんです、確かに、そこでご飯を口に運んで食べさせてるっていうシーン、さすがに 2,3 分で係員が来て注意しておりましたけども、そういうこと日本人ってしないですよね。
しないと思います ね。やっぱりそこそこ伴ってますよね。そういうところに行く人たち、
そういうホテルに、ね、来る人たちっていうのは、それなりには当然常識マナーチケットありますよね、はい、でもそういったことがない人たち、でもお金は持ってるぞっていう、これが今の中国の実態なのかなと。中国の人これ聞いてるとですね、少し何言ってんだとこう批判するなというふうに思いになるかもしれないけど、これは僕の純粋な素直な体験談なので、まあ、これはこれでお受け止めをいただきたいなというふうには思ってます。で中国じゃみんなダメかというとですね、やっぱりすごいレストランがありましてですね、はい、私が、帰る前の日に食事に行かせていただいたレストランで、これ火鍋のレストランチェーンで日本にも出てきてるんですね、
はい、
でもう間もなく400店舗になろうかというところで、ハイディラオっていう、ちょっと発音が中国の方聞いていただくと違うかもしれないけども、まあ去年の9月の時点でですね、上場を果たして、でその、47歳の社長と、はい、それから奥さんと、その会社もしとそれをハイディラオともう一つの食品チェーン店の会社を持っていらっしゃって、2人で大体8900億円の個人資産になったと。まもなく1兆円ですよね。ですごい会社なんですが、ここのレストランのマナーがまたこれはむちゃくちゃすごいんですよ。
すごい
もう抜群ですね。僕は惚れましたね。だからもう中国のその前日にですね、朝の朝食の時のあの親子連れの姿と、もうあまりにもかけ離れてる。でもどうすごいかっていうと、まず座るとですね、眼鏡かけてると眼鏡拭きちゃんと持ってくるんですね、はい、お鍋の何かこう蒸気が飛んだり曇ったりした時眼鏡拭いてください。
なるほど。
で横にカバンを置くと、カバンのカバーをちゃんと持ってきてくれて、カバンにカバーかけてくれるんですね。で上着も脱ぐと上着もちゃんとカバーかけてくれる。そしてもういちいち何かあの今ご不便ありませんかっていうのを聞いてくれるし、きちっと言わなくても無料のデザートはすぐ持ってきてくれるとかね、本当に最後までいろいろと心尽くしをしていただいて、
はい、
してもうあなたのおかげでいい食事ができましたということで、まあ、中国語の翻訳機でですね、まあその担当してくれた彼に伝えたら、まあ、彼も非常に喜んでくれて、ご遠方から来ていただいたのでって言って、手土産お菓子をちょっとくれたりしました。日本でもね、あそこまで細かく対応してくれるっていうのは本当高級レストランに行かないとなかなかないと思うんですね。だから普通のお鍋屋さんなので、まあ、1人当たり日本円にして2000円から3000円ぐらい、まあ、中国にしたらまあそこそこなのかもしれないけど、でもこれは絶対ヒットするなというふうに思ったんですね。47歳にして夫婦で約1兆円、まあ、8900億円でもう間もなく上場していくとどんどんどんどん張ってきますから1兆円ぐらいになるんでしょうけども、はい、そんな人ってなかなか世界にいないですよね。
そうですね、はい、
そういった素晴らしい中国のレストランもあるということをお伝えして、いいところも悪いところもですね、そこでマナーとエチケットということについてこう考えてみるとですね、もともとエチケットっていうのはじゃあどういうことで、マナーってどういうことなのかというのを考えてみて調べました。するとですね、マナーっていうのはもう社会的に望ましい行動や作法ということで、例えば電車に乗った時のマナー、先ほど携帯電話の話をしました。またはタバコを吸っていいところを守りましょうねっていうタバコのマナー、こういったふうに公共の場のところで必要とされる一つの身の振り方、
はい、
そういった振る舞いっていうのがマナーであって、エチケットというのは比較的個人的に何か相手を対象とすることがこう明確な場合、
はい、
まあ、商品として、まあ、皆さんよくご存知のエチケットブラシってあるけど、自分の 体とか個人的に使うものですよね、はい、そして誇りを取って自分と出会いお出会いする相手の方に不快な思いをさせないように、またエチケット袋ってまあ飛行機とか電車に乗ったり乗り物に乗った時にちょっとこうしんどくなって戻し履こうとした時にね、あれ使う袋がありますけど、あれエチケット袋でマナー袋って言わないんですよね。
あ
とエチケットスプレーっていう個人的に使うそういったのもあったりもしますし、だから個人で使ったりして特定を使用者特定するもの、またはそれを使って特定の相手の方にいい気持ちになっていただく方こうあもの、これが一つのマナー、あごめんなさいエチケットということにまあなるということですね。ゴルフ場を見てみるとマナー委員会というのはほとんどなくてエチケット委員会ばかりなんですね、だからゴルフは紳士淑女の社交の場でもあるので、
はい、
要するにマナーのない人は来ちゃダメだと。
あそもそも
そもそもでなぜエチケット委員会があるかというとゴルフ場によってそのエチケットのあり方は違うんですね。例えば半ズボン履いたら膝の下ぐらいまでのハイソックス履いてくださいよということが絶対に守ってくれという昔ながらの古い有名なゴルフ場であったり、まあ、このあたりのゴルフ場はあのソックス履いてればいいですよということにもなるし、そういった取り決めがゴルフ場によって違うのでエチケット委員会というのがあってエチケットのあり方というのを正していく、でもやはりマナーっていうのは前提としてみんな持っててきてねっていうことだというなると思うんですね。まあ、藤本さんなんかもいろいろとこうマナーとかエチケットということでお教えになってると思うんですけど、何かこう気をつけらいつもこう教えるときに気をつけてらっしゃることってあります？
そうですね、あのマナーに関してはあの考え方みたいなところがすごく強いので、
はい、
例えばそのルールであれば絶対守らないといけないですが、
はいそうですね、
マナーは時に解除して本当に目の前の相手のことを思ってやるのであれば時にそれは守らなくてもいいっていう例外を持つそのおおらかさみたいなところをあの伝えたりしてます、ね、
むしろその相手に対する気配りであったりその場のまあ空気をうまく読むっていうことも含まれてくるかもしれないけども、
は
いそうかルールっていうのはそうですね守らなければならない。例えば緊急事態で黄色の信号から赤になりかけたところに子供が飛び出していった車が出てくる、でも自分の目の前の信号は赤、はい、でも赤だけども飛びあのそこに駆け寄って子供を助けないと危ないという時だったらこれルール破ってでもある意味マナーというか人間としてのね根本的なあり方をこう問われる状況だと思うので、それはやっぱり命を助けることが大事ですし、
そうですね、
なるほどね今の話もよくこう分かりやすいですね、
はい、
まあ、ぜひとも皆さんもですね今今日マナーとエチケットについて少しあのお話をさせていただきましたので、皆さんも自分ならこのシーンはマナーなのかなエチケットなのかなということを考えてみていただくのも面白いかなというふうに思ったりします。
はい、ぜひこの番組では皆さんからのそうしたご感想メッセージも募集しています。また田中さんへのご質問テーマのリクエストなどもぜひお寄せください。メッセージはファックスで 0773-77-0124 もしくはメールで fm@775maizuru.jp までお願いいたします。皆さんからのリクエストメッセージお待ちしています。今夜のご出演はこの番組のホスト株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんとアシスタントは藤本香里でお送りいたしました。田中さん今夜も素敵なメッセージをありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん今夜も素敵な夜を、また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。